神の御言葉は使徒の働き一章6節から11節までです。交代に読みましょう。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及びの地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らを見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれる時、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そこでこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。聖霊は神のことを知っておられる。2回叫びましょう。聖霊は神のことを知っておられる。聖霊は神のことを知っておられる。聖霊は神のことを知っておられる霊です。それゆえ聖霊によらずには誰も神のことを知ることができません。聖霊は神が人間をどれほど愛しておられるか、なぜ働いてくださるかを知っています。またイエスが死人の中からよみがえって天に昇り、神の右の御座におられ、私たちのために場所を備えておられる、その理由を聖霊は知っています。そして贖われた者たちを守るために、また彼らを新しく生まれさせるために使わされたことを聖霊は知っています。聖霊だけが神のことを知っています。神の深みまでも極める方です。私たちが信仰生活をするとき、神のことを知らなければ信仰生活を神の御心通りにすることができません。神のことを知ってこそ神の御心に従うことができます。それゆえ聖霊を受けなければ神の御心通りに神を喜ばせることができないのです。神は聖霊を私たちに使わして、私たちを聖霊で私たちに向けた神の御心を知るようにし、また神に使えるようにしました。旧約には天使たちを使わして律法を伝えさせました。しかし天使たちは神のことを知りませんでした。天使たちは神の命令、神の指示に従順することはできましたが、神の深み、神の御心を天使たちは知りませんでした。それゆえ天使の導きを受ける者たちは従順して神の法を守ることはできますが、神のことを知って志願して神に仕える力はありません。神を知らなければ志願する心で神に仕えることができないのです。しかし聖霊を受けた人々は神のことを知っているので、志願して神をよく仕えることができます。神が私たちを神の方で厳しく治め、恐ろしく警告したので、それが恐ろしくて私たちが神に仕えたのですか？私たちが礼拝を本当に神を愛する心で捧げ、志願する心で神に仕えたのは神を分かったからです。聖霊によって神のことを知ったからです。旧約の人々は神を知らなかったので神を恐れで仕えましたが、福音を受けた人々は神を知ったので、志願する心で喜びで感謝で神に仕えるのです。神は聖霊を通じて私たちに神の深みまでも知って体験するようにしてくださいました。それがまさに力です。今日私たちが教会に通っても力を受けないと神を誠に仕えることができません。力、その力は聖霊が望んでこそ聖霊によって受けることができます。このように聖霊が力を与えますが、これは証人になる人に与えてくださるのです。皆さん、信仰生活は本当に価値があるべきで、またその価値を認めなければなりません。ある人はお金がたくさんありましたが自殺してしまいました。昔ケネディ大統領の帽子を作った人が、世界で帽子の商売でお金をたくさん稼いだ人でしたが自殺しました。捜査しましたが、その人が自殺した理由は発見できなかったそうです。ただ自殺したのです。 幸せが何であり、生きる意味が何であるかを知らないので、それ以上の意味を知らないので、生きる意味を感じれないのです。私たちは必ずこの世を去ります。ろうそくのようにこの世から消えます。私たちの先祖が目に見えません。そして私たちの両親が、私たちのすぐ上の先祖である両親が目の前から消えます。いつか私たちも子供たちの前から消える日が来ます。この地では世代がしきりに変わっていきます。それではこの後に私たちはどこに行くのか、何をするのかというのです。私たちがこの地にとどまった後、消えると私たちが行くべきところがどこで何をするかについて知らせてくださった方が神であり、この事実を私たちが知るように教えてくださった方が聖霊です。それゆえ私たちが神を信じるこの信仰がどれほど尊いものかというと、もし神を知らなかったとしたら、私たちは後に起こることを全然知らないはずです。すべての宗教が後に起こることを扱わず、今の問題、現実の問題をどうやって克服するか、それだけを扱っています。すべてのことを我慢して徳を覚えることを教えています。しかしキリスト教だけは、私たちがこの地を離れた後、その次にある大きな望みについて話しています。これが不思議なことです。私も信仰を通じて人生の目的と喜び、楽しさを知るようになりました。母親のお腹にいる胎児は、自分の母親、父親の顔を見ることもできず、聞くこともできません。それゆえ、母親のお腹にいる胎児は、親に対する何の期待も持っていません。しかし親は、赤ちゃんが生まれる時まで10ヶ月を切に待ちます。また、胎児に栄養をとって吸収させるために、母親は良いものを食べ、父親は良いものをしきりに買ってきます。しかし母親のお腹にいる胎児はこの事実を知りません。今父親が自分のためにどれほど苦労し、職場で一生懸命働いているか、苦労してお金を稼いでいるか、母親は自分のために良いものをしっかり噛んで食べているか、胎児は知りません。赤ちゃんが生まれたらこうしてあげなきゃと思って、親は赤ちゃんのために布団から部屋まで準備しておきます。親は娘が生まれたらこうやって、息子が生まれたらああやってあげなきゃと思いながら期待し、歓迎の準備をしますが、胎児はこの事実を知りません。外で親が自分のために用意したこと、大きな喜びを持って歓迎する準備ができていることを胎児は知りません。もし母親のお腹の中で胎児が自然死したら、全てを準備して待っていた親に会うことも、親の大きな愛を受けることもできずに終わってしまうのです。しかし10ヶ月間母親のお腹でよく耐えて育ったら、親から歓迎を受けるようになります。子を生まれてこの地で100年を生きていきます。100年を過ごしますが、100年を生きるこの世での生活を聖書では、子を産む女のように苦しんでうめくと言いました。人間の世界は、この世はまるで子を産む女のように、子を産む女が苦しんで身もだえるようだと言っています。赤ちゃんが胎動するように身もだえます。聖書には、世の中の兆しを見分ける話が何箇所かあります。また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありませんと言いました。人々が平和だ、安全だと言っているそのような時に、突然滅びが彼らに襲いかかりますと、旧約も新約も繰り返して言っています。今までは対立状態にあることがあまりにも多かったです。南北の対立、中東の同じ種族なのに、イラク、イランの対立、極から極をついています。極から極へ走っていきます。すぐ戦争でも起こりそうでした。ところで最近、瞬く間に異例の変化が現れています。アメリカとソ連との関係に変化が、中東地域に変化がもたらされています。また南北関係にも変化が始まっています。不思議な平和ムードがどんどん作られています。あっちこっちから。 これはある意味では終わりの予告かもしれません。これが主の来られる日が間近に迫っている事実を私たちに見せてくれる一つの予告かもしれません。このような時、私たちはここを去ったら、その次はどこに行くのか、ここで100年過ごす間、新しく生まれ、清くなり、命を得ると、私たちは神が用意した永遠の御国に入ります。主が私たちの居所を呼びして、歓迎の準備をし、本当に天の後年のように、花嫁を迎える後年のように、最高の後年の雰囲気で私たちを迎え入れると、私たちは永遠に神と共にそこに留まります。母親のお腹にいる胎児が母親の心、生まれる赤ちゃんのために、赤ちゃんのためにいろんなことを準備する親のことを全然知らないように、多くの人々がこの世の中にいて、ここを去ったら、神が私たちをどのように愛してくださり、福を与えるためにどのように準備しておられるかを知らずに行きます。神が私たちにくださった信仰によって私たちは神のことをかすかに知り、かすかに見出すことができます。聖霊はこの事実を知らすために来られました。旧約時代に神を信じる、神の福を受けた民でも神のことを知らずに神のことを知りませんでしたが、聖霊は私たちに神のことを知らせるために、神のことを知らせるために来られました。証人というのは、知ってこそ証人になり、知らなければ証人になれません。知ってこそ証人になり、知ってから証人になるのです。それゆえ、今ここで新しく生まれて命を得なければ、私たちは次に来る永遠の御国を見ることができないのです。今神は私たちを迎え入れる準備をし、今年の準備を完全にして、私たちが入ってくる時を待っておられるのです。農業をする者が蔵を新たに改装しておきます。完全にネズミが穴を開けられないように完全に準備しておきます。穀物が主人の口に入って主人を頼ませる義務を果たすように、改装した蔵に穀物を入れ、また畑で熟した穀物を入れてちゃんと保管します。しかし鳥に噛まれて熟さずに空になったものは蔵に入ることもできず、主人の口に入ることもできないように、神を知らずにこの地で死ぬ人は絶対に神の御国に入ることができません。母親のお腹で流産された胎児が決して父や母の町と愛を知ることができないように、この地で新しく生まれなければ決して永遠の御国の神を見ることができません。そのためイエスは私たちに大きな賜物である聖霊を受けることを頼みました。そしてイエスは、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、聖霊があなた方の上に臨まれた時、あなた方は力を受けます、そして私の証人となりますと言いました。主が願われるのは、私たちがみんな聖霊充満になることです。口で主は、私は主に頼りますという時も、主が願われるように私たちが本当に聖霊充満になるべきですが、そうでなければこれは何の意味もないのです。聖霊充満にならなければなりません。盲人は色を見ることができません。母親のお腹にいる胎児は外の世界に対して全然理解もできず、考えることもできないように、この世に属した人は天の御国のことを考えることも想像することもできません。ただ聖霊を受けた人々だけが神のことを理解できますし、そうでない人々は理解できません。盲人は色を見ることができません。青が何か、赤が何か、白が何かを耳で聞いても概念がありません。耳で聞いただけで何が白で、何が黒で、何が青なのか全く分かりません。知りません。耳で聞いて一人で数足はしますが、その色の効果が何で、それが何の役割をするのか全然感じることができません。全く感じることができません。自分が足を踏んでいることだけが現実です。この向こうに向こうが何か、それを知りません。遥か遠くというのが何かも、それも知りません。雲が何か知りません。青空が何なのか知りません。ただ自分が踏んでいることだけが現実です。そうするうちに急に目が見えるようになったらどんなに良いでしょうか。急に目が見えるようになって、距離の感覚、あれが遠いもので、これは近いもの、 またこれは青空で あれは雲だと分かって見えるようになったら感激を禁じえないでしょう。目が見えない時は全然想像もできなかったことを見られるようになった時、その感激と感動は言葉では言い表せないんです。また耳の聞こえない人は全然音を聞くことができません。もちろん彼は色は見ることができます。赤、白など色は見ることができますが、耳で聞くことはできません。聞こえないので美しい音が何か全然感じることができません。彼らに音が聞こえないと言っても、確かに音は存在します。音は目に見えません。目には見えませんが、確かに音はあります。音は人々に深い哲学的な衝動を呼び起こします。そこで音を通して感動を受けます。音楽は音です。音を聞いて涙を流したり、音を聞いて興奮したり、音を聞いて踊ったりします。また音を聞いて遠いところから来る音を聞いて、電話を通して音を聞いて行動し動きます。音は距離とは構わずどこでも聞こえます。このように音が実際的に存在するので、人々を動かしたり行動させたりします。音は知識を持っていきます。他人の知識を持ってきて、また私の知識を伝え、心と考えを伝えます。この音を通してお互いに交流します。しかしこうなるのを、耳の聞こえない人は音で人を動かしたり、人に益を与えることを全然理解できます。人々はこの音によって行動したり、いろんなことを悟ったり、感じたりします。これは音がなければできないのです。音楽のようなものは音を通して私の霊魂に何かを続けて伝えます。神も私の霊魂に何かを与えようとするとき、音を通して与えてくださいます。聞く耳のある人は聞きなさいと言いました。ヨハネの黙示録2章3章で、耳のある者は御霊が小教会に言われることを聞きなさいと言いました。聖霊が言われることを聞く耳のある者は、その御言葉を通して霊魂に大きな感動を受けます。色が盲人にはありませんが、確かに存在し、音が耳の聞こえない人にはありませんが、確かにその音が存在するように、この世の人々が天のことを見ることができなくても、神が生きておられ、神が私たちに表し働くことは確かに存在するのです。これを知らせるために信じる者に来られた方が聖霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っていますと言いました。ヨハネの黙示録2章3章に7つの教会に向かって御霊が小教会に言われることを聞きなさいと強調して言いました。旧約の時代にも神に誓いましたが、ただ天使を通じて聞いただけで、神の御声を直接聞いた者、聖霊の御言葉を直接聞いた者がいませんでした。しかしイエスが十字架で血を流し、その血の功労で救いを受けた者たちには聖霊の御言葉を聞くようにしたのです。聖霊が言われることを直接聞くようにしました。ハレルヤ。これがキリスト人たちの祝福であり、キリスト人たちの大きな恵みです。したがって福音という時、律法は福音とは言いません。福音とは文字通りにすると幸せの音、喜ばしい音という意味になります。韓国人は福音と言います。しかし聖書で話す福は、人々が考える目の前にすぐ見える一時的なものを指すことではなく、根源的なことを指します。言い換えれば、神の永遠の命、神の永遠の栄光、神の永遠の権威、これらを福と言います。根本的なことです。皆さんと私は神の永遠の権威を見たことがありません。受けたことがありません。神の永遠の命を見たことも受けたこともありません。神の永遠の栄光を見たことも受けたこともありませんが、神がそれらを神の御声を通じて私たちに伝えてくださいました。まるで盲人の目が開かれて見るように、耳の聞こえない人の耳を開けて聞けるようにしてくださったのです。過去には目があっても見られない、耳があっても聞けない存在でしたが、聖霊によって福である神の御声を通じて、神だけが持っておられる永遠の命と永遠の栄光と永遠の権威を私たちに聞かせてくださいました。それゆえ、耳の聞こえない者には音がないが、耳ある者には音があるように、神の御声を聞く者、 聖霊の言われることを聞くその耳のあるものは力が現れます。これが福音です。ハレルヤ。力が現れます。神の栄光で現れます。神の命が現れます。聖書にあなた方の見ていることを見る目は幸いです。多くの預言者があなた方が見ていることを見たいと願ったのに見られなかったのです。またあなた方の聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けなかったと言いました。今日に皆さんと私は福音を聞きました。神の御声、誠に神の御声を聞いて、私たち神に与えられる神の根源的なことを私たちが体験できるようになられなければなりません。律法と福音が違う点があります。律法は私たちを治めるために作った法ですが、福音は神が直接与えてくださった御声です。律法も神の御言葉ですが、律法は真理だと言わないのは聖霊が直接語られていないためです。しかし福音は神の御霊が直接語られる神の御声です。それが福音です。ですから力を直接聞かせる神の御声、栄光を直接聞かせる神の御声、永遠の命を直接聞かせる神の御声、これが福音です。この福音を受けた者に力があるのは当たり前なこと、当然なことです。自分が聞いたので他人に伝え、また教えるのです。もし自分が聞かなかったら他人に伝えることはできません。耳で聞いた人が口で話すことはできるように、耳で聞かなければ話すこともできません。耳の聞こえない人が口の聞けない人になることと同じです。聞かなければ話すこともできません。福音を聞いてこそ話すことができるのです。神の御声、聖霊が直接語られる神の御声を聞くことをイエスの御名によってお祈りします。こうなってこそ証人になることができます。主の御声を聞いて、主の御声を通じて今まで見られなかったこと、新しいことを見るようになるべきです。神が施してくださる天のことと御声を聞いてこそ、これが福音です。使徒の働き2章17節以下にも、私の霊をすべての人に注ぐ、すると幻を見予言すると言いました。このように神のことを知って、神のことを知って神の御声を直接聞くことができるのが福音です。皆さん、誠に心を開き、悔い改め、罪の許しを受け、福音を聞いて、神のことを見て、神が語られることを聞き、神の御声を聞いて、神の証人になることをイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。席からお立ち上がってください。主よ、私に主の御声を聞かせてください。主の御声を聞かせてください。今日霊的な耳が開き、霊的な目が開いて、神のことと神の御声を直接聞いて見ることができるように、主を助けてくださいと祈りましょう。声を出して祈りましょう。